創世記第15章1から6節。
これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私には子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうと申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。アブラムの信仰と題して横谷先生より説教を取り次いでいただきます。
ではお祈りをして一緒に御言葉を味わいましょう。天のお父様、今日もあなたが私たち一人一人の名前を読んでこのところに招いてくださったことを感謝します。神様、私たち一人一人神様を求めてこのところに来ています。どうか神様、横谷の言葉ではなくあなたご自身の言葉がここで語られるように、そして、神様の御言葉が本当に、一人一人の心に届けられるように、そして、一人一人があなたと本当に出会いを経験してこのところを出ていくことができるように、あなたがどうか働いてください。ふさわしくないものが語りますので憐れんでくださり、清めて用いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。これらの出来事の後という書き出しで15章は始まっています。これらの出来事の後、先週の礼拝の説教を聞いた方は覚えておられると思いますけども、ケドルラオメルというこの地域をこの支配していたその王たちをですね、アブラムはたった318人でこの打ち破ったわけです。そして、自分の甥っ子ロトが捕らえられていたそのロトを見事に救い出したという、その大きな大勝利の後という意味であります。そしてまたその後ソドムの王から莫大なこの財産を与えるって言われたけれども、私はそれを一切受け取らないって言って、もう一切この拒んだその後、主の言葉があったんだというふうに聖書は書かれているわけです。ご一緒に一節の鍵括弧のところですね、アブラムよっていうところを一緒に声出して読みましょうか。神様のそのような大きな戦いと勝利の後、そしてアブラムが全てのこの財産を拒んで神のみによって歩むんだと決心した後に神様からの与えられた言葉がこの鍵括弧であります。一緒に読みましょう。3、はい。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。 神様、私たちが今礼拝しています、この神、聖書の神様という方は私たちに語りかけてくれる神様であるということ、これ12章の一節、最初にね、この創世記始めた時から話していることですけれども、ここでアブラムよ恐れるなっていう言葉がかけられる。旧約聖書もともとヘブル語で書いてますけど、このヘブル語原文では恐れるなっていう言葉が最初に出てきますね。恐れるなアブラムっていう順番ですね。新約聖書逆になっていますけど、まず第一声が恐れるな。アブラムとしてはですね、大きな戦いの勝利であったわけですけれども、その後このヘドルラーメルとかそういう一度やっつけた相手がですね、またこの大軍勢を率いてこの攻めてくるかもしれないという、そういう恐れがあったことは想像できると思うんです。アブラムたちたった300人ちょっとのその兵士しかいない小さな群れですから、この時の指導者たち、支配者たちから逆襲に遭うことを恐れるっていうことは当然あったと思います。また、ソドムの王様からごっつい大きなこの財産をですね、与えるよって言われたけど、それいりません。私は神様だけに信頼していきます。あなたから、私は飛んだと言わないように、神にのみ僕は栄光を期してこれから歩んでいきます。あなたのそういう財産は一切手をつけません。持って帰ってくださいって拒んだアブラムであったんですけど、やっぱり、ほんまにそれでよかったんだろうかという恐れ、不安も、まあ、あったのではないかと思うんです。私たちの信仰の歩みにおいても、こういった恐れとか不安っていうのは常につきまとうわけです。この大聖職員協会の私がこの召しを受けてですね、来る時もやっぱり恐れがありましたね。もともと違う協会に招聘の話があって、そこに行く準備をしていたんです。ところがそこが急に閉ざされてしまってですね、そしてこのタイの教会が降って湧いたようにね、横谷さん来てもらえませんかっていう話が来たわけです。でその時にも本当に、インターネットのホームページを見るとインターネットを見るとですね、どんな教会かなと思って日本からご検索するとですね、かなりひどい抽象的なことが書かれてあったんですね。でもこの教会はちゃんと牧師が来てですねやっていかないともうダメだっていうふうに書いてあって、あとそこから来てほしいって言われていたので、ああ自分なんかが本当務まるだろうかっていうふうに思いましたね。ただ神様を本当に信頼しよう、もうとにかく神様が全能の方だ、神様何でもできる方だし、神様必ず助けてくださる方だって今までも信じてきたし、講談から日本でそうやって説教してきた。で、これからもそれで生きていこうとするならば、ここで逃げたらあかんなと思って、とにかく神様にもうだけ信頼しますと。もうタイのその国の事情とか、その教会の人とか一切知りませんけども、もうとにかく神様だけ信頼して行きますって言って、まあ行った。でもやっぱり同時にですね、全く恐れがなかったかというと、常に恐れとの戦いがあったわけです。で聖書には、恐れるなっていう命令が、僕が数えたわけじゃないです。よく言われることで365回出てくるそうですね。つまり365日、神様恐れるなって私たちに語っている。それぐらい聖書は、恐れるなって私たち信仰者に対して語っている。裏を返して言うと、私たち本当にそれだけ恐れることが多いっていうことでも、あるわけです。神様はアブラムが恐れていることをよく知っておられる。そしてこのように恐れるなというふうに語ってくれる。今日ここに集った皆さん一人一人にも神様は恐れるなって語っておられるということ、ぜひ信じてほしいんです。神様は私たち一人一人が今心に抱いているその思い、特に 本当に神様の約束は実現するだろうか、本当に神様は自分のことを助けてくれるだろうか、本当に私の人生を神様導いてくれるだろうか、今目の前にあるこの問題、本当に神様は乗り越えさせてくれるだろうかっていう、こう恐れみんなあると思います。病気だったり、あるいはこの人間関係だったり、仕事の問題だったり、いろいろあると思いますけども、でも神様は今日まず第一声に私たちに語っているのは、それは恐れるなって、恐れなくていいよっていう語りかけであるわけです。そして今読んでいただいたように、その後なんで恐れなくていいのかという根拠があるわけですね。神様は何の理由もなく恐れるなっていうふうに言わないんですね。私はあなたの盾であると神様は語っておられる。今日私自身一番教えられたのはこの御言葉なんですね。私はあなたの盾であるという言葉、聖書の中で私はあなたの盾であるって神様が語ったこと、恐れるなって言葉は365回たくさん出てくるわけですけど、私はあなたの盾であるって神様が言ってくださっている箇所はここだけなんですね。詩編なんかには主は私の盾である、私たちの盾だっていうふうに、信仰の告白として主はどういう方かということを告白する箇所いくつかありますけれども、主ご自身が私はあなたの盾だって言ってくださっているのはここだけなんですね。で、神様なんで恐れなくていいのかって言ってくださる、それは私があなたの盾だからだって言ってるんです。だから恐れなくていいっていうこと、この盾って一体どういう意味でしょうか。盾ってこう、なんかこう、何かこう、火やとか攻撃があった時、こう防ぐものですよね。私たちの身を守るという意味ですよね。これ、まあ皆さん日本人だから、こうわかると思いますけども、私はあなたの盾だから、恐れなくていいっていうのは、つまり私があなたを守るって言ってるんですよね。だから、恐れなくていいと神様はここでおっしゃっているわけです。神様は私たちの悩みや恐れや不安、今抱えているその問題、苦しみ、葛藤、そういったものを全部知った上で、私はあなたを守るって今日おっしゃっている。盾となるっていうのはそういう意味ですよね。ここからちょっと本当に教えられていたことなんです。詩編の、例えば、お開きになっても長くてもいいですけど、詩編の3編ちょっと、今同じように、盾という言葉が出てきますけども、詩編の3編の3節、ダビデがアブシャロンから逃れた時のその詩であるわけですけども、詩編3の3にこうありますね。しかし主よ、あなたは私の周りを囲む盾、私の栄光、そして私の頭を高く上げてくださる方です。神様は私の周りを囲む盾だってダビデは言っているわけです。つまり、360度どこから攻撃があっても、どんな問題からも神様は私の盾となって守ってくれるっていうこと。昨日、子供のクリスマス会でもちょっと話しましたけど、話してなかったかもしれないですね。この問題だったらあなたを守るけども、この問題はちょっと私には手に負えませんなんてことを神様は言わないっていうことですね。どんな問題であっても、どんな攻撃であっても、神様は私はあなたを守る。おっしゃっている。詩編の同じく5編の12節、5編の 5の12ですね。詩編の5の12にこうありますね。主よ、誠にあなたは正しいものを祝福し、大盾で囲むように愛で彼を囲まれます。先週の信徒会の時に本当に感じたことは、教会の皆さんの愛を感じました。本当に嬉しかったです。本当に僕はこの教会の皆さんに愛された6年間だったなということ、本当に 思って、あ、こんなもののために涙を流してくれる人がいるんだなっていうことを本当に感じて、あ、本当に自分は高ぶっていたな、困難だったなって、本当に皆さん愛されているなっていうことを教えてくださって本当に嬉しかったし、本当に感謝しています。ここで、まあ人間の愛ですけども、まあ、もちろん背後に主がいるわけですが、ここでこの詩編5編の作者が言っているのは、主よ、誠にあなたは正しいものを祝福し、大田で囲むように愛で彼を囲まれる。正しいものっていうのは信仰、神を信じて歩むものっていうことですよね。神様を信じる人は、神様は大盾で囲むように愛で彼を囲む。つまりこの盾っていうのは言い換えると愛っていうことですよね。神様は愛で私たちを守ってくれる。盾っていうのはつまり何かこう攻撃があった時にですね、盾はその立てなくても思ってくれるんですね。もうそのままですけど、つまり言いたいこと、教えられたことは、神様が立てれるっていうことは、すなわち私たちが本来受けなくてはならなかったような攻撃とか、そういった打撃を神様が代わりに身代わりになって受け止めるよって言ってるんです。そうですよね。盾が受けられてしまったら私たちは攻撃を受けてしまうわけです。盾が代わりにその攻撃を受けてくれるから、傷ついてくれるから、私は本当は傷つかなきゃいけなかった、そういった攻撃を主が盾となって防いでくれる。つまり私は助かるんですけど、主は傷つくんですよ。盾ってそういうことですよね。盾が避けられてしまったら盾は守ってくれないわけです。つまり神様は私たちを愛の盾で守ってくださる。この私はあなたの盾である、聖書にここにしか出てきません、この神様の言葉ですけども、それは主は私たちを自分の身を犠牲にしてでもあなたを必ず守るって言ってるんです。自分があなたが本当は受けなくてはならなかったような、そういう罵りだったり蔑みだったり、あるいは地獄だったり、あるいは神の裁きだったり、あるいはあなたが本当は受けなくてはならなかったような、そういう非難、中傷、あるいは肉体的なトゲ、あるいは本当に精神的な攻撃、そういったもの全てを私はあなたの盾となって代わりに受けるよ、だから恐れなくていいって言ってるんです。これが恐れるなアブラム、私はあなたの盾であるっていう言葉に込められている主のメッセージであります。これ僕自身が今回ね準備してて教えられたことだし、今日私を通して主が皆さんに語れって言ってることであります。神様、ここに目に見えませんけども生きておられる神様は、今日ここにたまたま来た人もおられるかもしれないし、いつも来ている方もおられますけども、でもそれはたまたまではなくて、ここにいる一人一人の今の状況をよくご存知の上で主は語ります。私はあなたの盾だから恐れなくていい。私はあなたが本当を受けなくてはならないその傷や痛みを代わりに担うから、私があなたを守るっていうのは、つまり神様は死んでもあなたを守るよって言って、実際イエス様の十字架にかかって死んでくれたわけですけど、この言葉はキリストの十字架によっても実現している、証明されていくわけです。アブラハムの生涯においてもそれは実現、部分的にはしていくわけですけど、そして2000年経った今も私たちに対して主は語っておられる。神様は軽々しい気持ちでこの言葉は発してないということをぜひ知ってほしいんです。主はここで命がけで守るって言ってるんです。どんなことがあってもあなたの盾であるって主が言ったからには、主は自分の身を犠牲にしてでも死んでもあなたを守るよって神様はおっしゃってくれているっていうこと、ぜひ、ああそんなこと、そういう解釈もあるのかじゃなくて、主が私に語ってくれてるんだと思って信じてほしいんですね。主は 私の糧となってくださるというのは、そこまでの覚悟を込めた神様からの約束であります。あなたの受ける報いは非常に大きいと、さらに主は続けます。今日二つ目に覚えたいことは、神様は神様を本当に大事にする、神様を本当に愛する人を決して見捨てたりしないで、必ず報いてくださる神様だということです。この15章の一節のこの言葉は14章にこうしています。14章でアブラムがただ神様だけに信頼して、ソドムの王の贈り物を一切拒んだという、そのことに対しての神の言葉ですね。つまりアブラムが神のみに信頼して、神様の祝福だけで私はやっていきますとひとたび言ったからには、神様はそれに必ず報ける神様なんです。これが聖書の真理の一つですね。イエス様も新約聖書で同じことを言っています。誰でも私のためにですね、父や母や子や畑をこう失ったもので、その100倍を受ける者はいないって。私のために何か犠牲になったら、私は必ずそれに100倍のものを持って報いようって言ってくれていますね。妻の話ですけども、私たちが進学校、もう何回も言った話ですけど、進学校に行くときに、妻の両親から本当に反対されて、まあ、感動するっていうふうに言われたわけですよね。でその時私たち、特に妻はもう文字通り、父と母を捨てたんですよ。主を選ぶために。ある先生から言われたんですね。僕の両親は賛成してくれてるんだけど、妻の両親が献身するのを反対、大反対してるんだっていうことで、祈ってほしいって言ったら、その先生がですね、ご両親は一生変わらないかもしれないって。だから両親が変わるようには私祈りませんって。でも、たとえ両親に感動されても、横谷君たち、渡辺君たち夫婦が主に従えるように祈ってるよって言って、そのマルコの福音書の御言葉、私のためにその父母を捨てたもので、その役場を受ける者がいないっていう、その御言葉を先生教えてくれたんですね。すごく励まされましたけど、で夫婦で、ね、そうやって両親に頭下げに、まあ、行ったんですけどね。主がそこで本当に働いてくれて、最初はすごいこう、まあ、予想通りですけど、まあ、なんていうか、献身を諦めさせるようにこう説得されたわけですけど、でも、まあまあ、とにかく頭を下げるしかないと思って、ひたすら聞いて、謝っていく中で、最終的に両親が本当に賛成するものに変えられている。それはまあ奇跡ですけども、まあ、僕らじゃ一生その両親の許可を得られなくても献身しようってもうその時決めていたのでね、それは神様の恵みでした。でも結果としてそのことを通して、家内のその甥っ子とか、あるいはその親戚がたくさんイエス様を信じるように変えられていったんですね。進学校の3年間通して、次々とそうやってね、神様、私たちは直接伝道してないんだけども、でもその岐阜とか、その愛知県とかに住んでいたその人たちが、家族が救われていったっていうこと。今日二つ目にね、ぜひ皆さんと覚えたいことは、私たちが神様を本当に大事にするときに、主は必ずそれに報いてくださる神様です。主は主を尊ぶ、私は私を尊ぶものを尊ぶっていうふうに、サムエル記の御言葉に書いてますね。炎のランナーという映画、皆さんご存知ですかね。エリック・リデルという実在の人物の物語ですけども、実話ですけども、この人がオリンピックのですね、400m、その映画の一番クライマックスのシーンですけども、 400m 走のその金メダルをかけた決勝にですね、さあ今走ろうという時に、ある人がリデルのところに紙をね渡すわけです。でリデルさんそれ開いて何書いてるのか見たら、その御言葉が書いてあったんです。私は私を尊ぶ者を尊ぶっていうサムエル記の御言葉が書かれていたね。見事彼は400メートル走のこの 選手ではなかったですけども、 100m の選手でしたけども 400m 走で金メダルを取った。彼は本当は 100m 走出なきゃいけなかったんですけども、一生懸命 100m 走で1位を取れるように練習してきたし、才能もあったイギリス、イングランドのですね、代表の選手だったわけですけども、でも日曜日に予選のレースがあるということが分かって、それで辞退して、そして私は100m で金メダルを取ることを一生懸命頑張ってきたけども、でもそれはやめて私は神様を第一としますって言って礼拝する方を選んで出場を辞退したわけです。それに対するその神様の答え、それは私は私を尊ぶものを尊ぶっていうこと、私たちが神様に本当に信頼して神を第一とするならば、主は必ず私たちを祝福してくださる、豊かに報いてくださる神様、決して放っておかない神様であるということをぜひ覚えてほしいなと思います。ちょっと2節以降ちょっと見ていきましょうか。2節3節ご一緒に読みましょうか。2節3節、アブラハムの応答が書かれていますので一緒に声出してみましょう。3、はい。そこでアブラハムは申し上げた、神主よ、私に何をお与えになるのですか。私には子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラハムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうか。ここにアブラハムの、不信仰が描かれているわけです。こんな風に神様を信頼してですね、たった300人で大勝利を収めたアブラハム、すっごい勇敢で信仰の勇者ですね。そしてケドルラーメルじゃなくてソドムの王からの財産は全部断って、私は神の祝福だけで生きていくって言って、きっぱりとその世の誘惑に打ち勝った、このサタンの誘惑に打ち勝ったアブラムでしたけども、でもこの子供がいないっていうことに関しては不信仰だったんです。私たちもそういう面があるんですね。この分野に関してはすごく信仰的なんだけど、でもこういう部分に関してはすごく不信仰っていう、どうしようか。なんか人生の大事な決断においてはすごく信仰的に考えることができるんだけど、なんか日常生活のその些細なことにおいてはすごくこう不信仰に陥ってしまうっていうか、だからもうそういうところがあったんですね。すごい信仰の発揮をしたわけですけども、でもここで彼は子供がいないということにおいて神様を疑うわけです。2回繰り返して2節3節とアブラハムが語っているのは、彼が本当にこの切実に悩んでいたということを表しています。この当時子がいない場合はその奴隷をですね養子にしてその財産を引き継ぐっていうのが、今でもそうかもしれませんが常識的なこの風習だったわけです。そこでもうダマスコのエリエゼルというのが、それに該当するしもべだったんだと思いますけども、この人が相続になるのかというふうに主に語るわけです。3節、さらにアブラムはご覧くださいって、このご覧くださいって、これも旧約聖書のヘブル語の聖書では2回繰り返してご覧ください、ご覧くださいという言葉が実は使われています。見てください神様、この現状を見てください神様、この私の今の状況をって、アブラム必死でここで神様に訴えているわけです。すると神様の言葉が語られるわけです。4節もご一緒に、3、はい。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた、その者があなたの後を継いではならない、ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。神様ははっきりここでアブラムに答えるわけです。そのものじゃないんだ、私があなたの中から出すその子を世継ぎにしなければならない。私たちは安易にですね、神様の約束を信じることができないので、自分の方法でですね、その神様の御心を実現しようとしがちなわけですけど、 ここで神様はきっぱりノーって言うんですね。それしちゃいけない、あなたは信じて待ちなさい、信仰の道を選びなさいって、ここで神様は言われるわけですね。五節ご一緒に、三、はい、そして彼を外に連れ出して仰せられた、さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい、さらに仰せられた、あなたの子孫はこのようになる。13章でも同じように、あの砂をの数を数えることができるならあなたの子孫も数えることができる、地の塵のようにあなたの子孫を増やそうっていう約束をかつて神様はされてますけど、同じようにもう一度神様は空の星をこう見上げさせてですね、そしてアブラムにもう一度あなたの子孫をこのようにするっていうふうに約束してくださるわけです。神様は私たちの弱さをよくご存知で、そして私たちが不信仰に陥って神様の約束を本当に信頼できなくなったとしても、ここで見捨てないんですね。ちゃんと私たちに応えてくださる、そしてなお付き合ってくださるんですね。最後6節一緒に読みましょう。6節3、はい、彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。ここでアブラムは神様を信じたわけです。つまり今自分の目には子供がいない、もう彼75歳を過ぎて、このあと99歳になって、今75歳から99歳の、まあ、間何歳か分かりませんけど何歳かなんですね。でサラさん10歳年下なので、まあ、65歳から89歳のその間の何歳かなんです。ですからもう人間的に考えると到底子供を持つことは不可能な状況であるわけです。でそのような中でアブラムはもうどうなるのか、私にあなた何くださるんですかってここで主に疑わざるを得ない、その言葉を吐くわけです。でもここで主はもう一度約束されて、それをアブラムはここで信じたって書いてます。今日3つ目に皆さんと覚えたいことは、それは彼の信仰がここで育っていってるということですね。その2節3節では信じられなかったわけです。でも6節の時点では信じるっていうふうに彼の信仰が成長していくわけですね。変わっていくわけです。でなぜ彼の信仰が、はい、最初はちょっと信じられないっていうところから信じるっていう方にこう変えられていったかっていうこと、それは2節から5節今読んでいただいたところにあるように、それは神様との交わりにあったわけです。今日3つ目に皆さんと覚えたいことは、それは私たちの信仰、ある部分においてはすごく強くて、ある部分においては非常に脆いものを私たち持っていますけど、私たちのこの信仰っていうのは神様との交わりにおいて初めて育っていくっていうことを、私もうこの6年間ずっと言い続けてますけど、御言葉と祈りですね。彼は神様に正直に祈ったんです。不信仰です、自分は信じられないんです、あなたがいつ一体いつになった約束を果たしてくれるのか、どうなってるんですかって、そういう率直な彼の祈りですね。そして主の御言葉4節5節続けて神様を語るわけですけども、この神様との交わりにおいて彼は信じないものから信じるものに少しずつ少しずつ変えられていくということ、私たちは神様との祈りにおいて初めて信仰が成長させられていく、育てられていくんだっていうこと、神様との交わりを経験しないと私たちの信仰というのは育っていかないっていうこと、アブラムもそうであった、なおさら私たちはそうで、ただ形式的に神様に祈っていては私たちの信仰というのは育ちません。私たち本当に神様はそこにおられると信じて全部ぶつけていかないといけない、本当に人格的な方として神様との交わりを経験していかなくてはならない。ただ機械的に聖書を読んでも成長にはならない、本当に自分への語りかけだと思って聖書の言葉に 聞いていかないと私たちの信仰というのは育っていかないということ、まあこれも何回も言う例えですけど、あの私たち人間の体を養っていくのは、それはあのご飯と味噌汁ですよね。日本人だったらイスラエルの人たちはパンと水になる、ブドウ酒になるわけですけども、僕たちご飯と味噌汁です。毎日毎日そのご飯と味噌汁を食べるわけです。それがどういうシステムでどう働いているのかよくわからないけれども、でも私たちの体を育てていく、ちっちゃい子供が大きく成長していくわけですよね。同じように神の言葉と祈りによって私たちの霊的な命っていうのは知らず知らずに養われていくということ、いろんな浮き沈みがあって出来事があって、アブラムのようにその本当に信仰によって大勝利を収めることもあれば、不信仰に陥ってしまうこともある。でもこの神との交わりによって彼の信仰っていうのは成長していった。私たちも今神様を本当に信じられない、神様のことを本当に疑ってしまうという、そういう弱い部分があるかもしれませんけど、ぜひそのことをね、神様正直に祈ってほしいんです。このアブラムのように率直に、神様この状況どうなってるんですかと、あなたこうするって約束してくれたのに全然か状況そうなっていかないけど、どうなってるんですか、神様私これ苦しくて苦しくて仕方がないんです、神様あなた本当に生きておられるならなぜこんな風にするんですかって訴えてほしいんです。正直な神様との交わりの中で私たちの信仰は成長していくということです。最後に覚えたいのはこの6節のアブラムの信仰でありますけども、このアブラムの信仰のことをこの信仰義人というところで本当によく使われる箇所ですけども、このアブラムの信仰についてパウロという人がこういうふうに解釈説明しています。ローマ人への手紙の4章18節ちょっと焼ける方開いていただいていいですか。新約聖書になります。ローマ人への手紙4章18節、新改訳聖書の第3版の295ページ第2版の方は270ページから271ページになります。新約聖書ですね、新約聖書の後ろの方になります。ローマ人への手紙の4章の18節にこうパウロはアブラムについて書いていますね。18節読みます。いいですか。彼はっていうのはアブラムのことですね。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。あなたの子孫はこのようになるっていうのは今日の聖書の箇所ですね。天の星のようにあなたの子孫はなるという神の約束を彼は信じたわけです。ここで聖書はこの時のアブラムの信仰を望み得ない時に望みを抱いて信じたっていうふうに評価しているわけです。で、信仰っていうのはまさに望み得ない時に望みを抱いて信じるのは信仰だっていうことを今日最後に覚えたいんです。望み得る時にですね、状況がそういうふうになりそうだなという時にこのそうだって信じるのはそれも信仰ではないんです。信仰というのは全然そんな状況にならなさそうなのに、主が聖書がそうおっしゃっているならそうなるんだって信じていくのが、それが信仰なんです。現実は暗闇かもしれません。でもその先には必ず光があると信じるのが信仰なんです。朝が来てから朝が来るって言ってるのはもうそれは信仰ではないわけですね。まだ暗闇でトンネルの中で苦しみの中にいるけれども、主が私と共におられる、主が私の盾となってくださるって、本当にそれが実現していない中でそうなるって信じるのが信仰です。アブラハムにとっては子供が全然いない時に、私のあなたの子孫はこのようになるというその約束を信じた。全然望みがない中でそうなるって信じたんです。これが新約聖書の解釈しているアブラムの信仰。今 皆さん一人一人に主が求めておられる信仰であります。神様は最初に言ったように、皆さん一人一人の今の心の中、状況、恐れていること、不安に思っていること、あるいは苦しいこと、悲しいこと、辛いこと、心配なこと、全部神様ご存知の上で語っています。望みを得ないその中でこそ私を信じなさい。今そのことがどう良い方向に持っていかれるか、それはわからない。人間的に考えると本当に心配だし、本当に悪い方向に行っているように感じるけれども、でもその中で私はあなたを守る、あなたの盾となるということを信じなさい。あなたを豊かに報いるというこのことを信じなさいって神様おっしゃっています。難しいですけどね。僕もすぐに疑ってしまうし、すぐに落ち込んでしまうし、すぐに不信仰になりますけども、皆さん一緒に信じましょう。今日ね、本当に神様がたまたまじゃなくて、今日今私たちにこのことを語ってるんだって、望みえない中で信じなさい、望みえない中で信じる信仰を持ちなさい、今あなたの状況私よく知ってるから、だからその暗闇の中で、嵐の中で、やがて主が解決してくださる、やがて主が助けてくださる、やがて主がそこに本当に救いをもたらしてくださるっていうことを今信じなさい。良くなってから信じるんじゃなくてね、苦しい中で信じなさい。その信仰をぜひ一緒に持っていきたいと思います。一言お祈りしましょう。